WIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました、江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、
ありがとうございます。
令和新選組のもう令和シリーズになってきた、 C 枠令和枠になってみる、臨時総会の音声データのリーク、なんと榎田師匠の離れ技だったとは、すでに5万回以上の再生回数、さっき見たら5万5、6000
回です、
ぜひ舞台裏の秘話をたつぷりということで言ってありました。いろいろもう語ってますがね、木下さん聞きたいことがあればどうぞ。
私まだ全部聞いてないんですよ。
まあそれはいいですけど、
はい、
まあ内容はもう聞いてもらうのがもう何つったって早いですから、
うんうんうん、
まあ一つはそのハサミを入れてないってことですね、
うんうんうん、
要はカットしてないノーカットなので、そのどっかのその発言だけを切り取って誇張してるとかっていうような批判が当たらないわけですよ、
うんうんうん、
なので例えばその令和新選組の側はそのまあ内容を表に出したくないから、その一切録音なんかしちゃいけませんよってことだったわけですね。でそれを公開するなんてのはとんでもないってことですよね。であるにもかかわらず、令和新選組共同代表の奥田文雄さんが自らなんかこうすげえ病んだ感じで、その配信を行って、でそのまあ言ってみれば切り取りをしてるわけですよ。切り取った部分を伝えて、しかも意図的になんかねじ曲げて、そのミスリードを誘っているたわけですよね。で、あれは本当あの人うっかりだったなと思うんですけど、出ないと思ってたんですかね、音が。で、その翌日には、榎田さんが、ね、新幹線に乗る直前にスイッチ、ピッて一瞬って書いただけなんですよ、あれ。もう、あれ YouTube にもうすでにデータをもう、前の晩からもうアップロードしてて、で、ずっと非公開にしてたのを、公開に切り替えて、で、それをツイッター X で、聞けるようにしましたよーんっていうふうに、まあ、書いただけなんですよ。で、これがもう、で新幹線で、東京じゃない、新大阪からこの熊本に移動するまでの3時間半の間、もうどんだけその通知が来るか。
パンパンパン。
もううるしゃー、この通知はとか思って、それでずーっとこう、で、まあ、いろんな、もちろん、リプもつきますしね。で、いろんなご意見いただいてましたよ。で、中には、メールで送ってこられた、令和新選組の、某市議会議員の方とかがいて、うんうん、私は許さないと、
うんうん。
あんたに許してもらおうと思ってねえよと。うんうん、こっちは、その、まあ、覚悟を決めてやってるんだいと。ジャーナリストとしての矜持があるからやってんだよと。まあ、あんたがそのなんか文句言ってきて訴えるっつんだったら訴えなさいよと、
うんうん、
受けて立ちますよって話ですよ、うんうん、で、まあ、まあそれっきりですけどね、うんうん、まあこっち無視してましたけど、で、まあそういうようなことでやっていく中で一気に状況が変わってきたのは、
うん、
そのこれ令和やばくねって話だよね、
うんうん、
でだってそこにあるのはその2時間だいたいその2時間50分ぐらいですかね、まあ要するに3時間弱のそのドキュメントなわけですよ。でしかも山本太郎がどうであった、大石明子が何だった、他の人たちが何て言ってるっていうのがもうはっきりとその旗色がわかるわけです。でしかもその議事運営の稚拙さ、下手さ、
うん、
最終的に結論に至らない、何のためやったんだかわからん会議
起承転結ってないです。
いやー、あれただ単にさ順番にお気持ちを披露したら終わりってだけ
の
話やね
自分たちの感想を述べただ
け。あれさ、もうなんか来賓の皆様にご挨拶いただきますって言ってるのと変わんねえじゃん。だってでそれについてさ、例えば意見があったらそれにお答えするっていうのが議長が答えてんだよね、基本的に高井隆が、
うんうん、
あるかそんなの、
うんうん、
でしかもその山本太郎ものらりくらりとその自分の言い訳めいたっていうか言い訳ですけど、
あとはあれもちょっと私あれびっくりしたね、どっちに聞いてるんですか、どっちでもいいじゃんみたいなね、もう聞かんとわからん、どっちでもいいじゃないですかね、発表すればどっちに聞いてるんですか、いや、まあ、別にどっちでもいいじゃんと思って、喋るなら喋ればいいしと思って、
まあ、ともかくあの内容が、まあ、ぶっちゃけ私も書きましたけど、うん、秘密にするほどの中身じゃないわけですよ、
うん、
え、ただ言えることはあまりに稚拙で恥ずかしいから秘密にしておきたかったねっていうことですよ、ね、でもそれを榎田さんが暴いてしまった。でこれはここは皆さんお聞きになりたいことだと思いますよ。榎田にこの情報をリークしてた誰だ、ね、で、まあ、私複数いるというふうに申し上げてます。それが何人なのかとか、それが誰なのか、うん、私が言うわけないでしょう、うん、そんなことを、うんうん、これからもまた情報をいただきたいのに言いませんよ。で、もちろんそれはもう情報源の秘匿ってことはもう本当ジャーナリストとして当然やるべきことでありますから、それはもう申しません。でさらに言うと、それぞれその録音していただいたデータがあるわけですけど、うん、ただ一つ言えることは同じものを録音してるわけですよ、うんうんうんうん、その場で。ただ席はそれぞれ、
そうか、どっち方向からどう撮ってるかで全然違いますから
ね、ええ、でそれの音をね、その今ね、例えばね、昔のねアナログ時代はカセットテープとかそういうので録音してた時はずれるんですよ
音がね
微妙にそのスピードが、ね、ところが今デジタルですから、うんうんうん、もう限りなく誤差がないんですよ、うん、
素晴らしいね。
ということは頭さえきちんと合わせれば基本的にケツまで全くずらずに来るわけです。でその状態でそれをその、まあ、波形なんかも見ながらピシャリに合わせて、でそこでその音をそのいろんなノイズを何回もフィルターかけて消していき、そしてその人間の声が分かりやすくするためのフィルターをさらに何回もかけて、そして作り上げた、あれはその中身は全くそのまんまですけど、その聞きやすくするために加工した加工物なんですよ。でこれは同じようなものをデイリー新潮さんも音を一部出してますけど、うちの方が音いいでしょ圧倒的にでしょ、これがうちの技術力です。参ったかと、でおかげでこれは今まで言ってませんけど、うん、あれ3回目の臨時総会なんですけど、うんうん、1回目のと2回目のが届きました、
あすごい
これもいい音にしてくださいますか。
あなるほどね。
いやもうやってもいいんだけどどうしようかなって今思ってるんですけど、まあもうその3つ目ので十分、
まあまあまあもう分かってるから、結果が出てるからね、
1、2はいらねえんじゃないかとか思ってるんですけど、まあまあまあそこにもまた次の気になる、発言はあるんですよ。でも不思議だと思いませんか、令和新選組をその構成なさっている地方議会の方々とか、まあ、言っては令和の人ですよ、
仲間です
ね、が榎田に情報を流してるわけです実際ね。ということはですよ、山本太郎や大石あきこよりお姉さん何の音ですか、
あすいません、なんか変なものをしてしまいました、ごめんなさい、
大石あきこや山本太郎より榎田さんの方が、榎田さんの方が信用を受けるということですよね。まあ、いよいよここまで来たかと。で3年前私が大石に対して榎田法というのをぶち上げて、そしてそれが吊るし上げ事件につながりね、ガッタガタした時なんかはもう四面楚歌もいいとこでしたよ。榎田何やってケツカルネンと、ふざけるなとね、今まで大音ある大石さんに対して何を言ってるんだというようなことを、まあ大音なんかないでしょ、大音があるのはむしろ向こうでしょ
そうね、作ってる。
でそのまあそれがようやく大逆転ですよね、そういうことができたというのは、これはまあ平野正門公のお導き、笑いながら言っちゃうか笑いながら言っちゃう、本当にそういうことかもしれないなというふうに思ったりしてるわけですね。でさらに、今これ収録しておりますのが、これ4月の今日17日金曜日の現在時刻21時、今7分8分かぐらいなんですけど、今ちょうど、大石あきこが生配信やってます、
おっと、
何をさ発言してるか知らないです。
もうあれがないんでしょうね。
まあわかんないですよ、私の悪口を散々吹いてるかもしれないです。
あれはみんなに見れるやつでしたっけ、
今日やってるのは皆さんに見ていただくということらしいですよ、なので皆さんご覧になってるんじゃないでしょうか、まあ何があるのか、もうね、西中のビル焼かれね、もうね、ああ許すまじえのきだを三度許すまじえのきだを西中の中宇の2階に
字余り。1対1であれすればいいのにね、ほん
と。はい、
ね、
何が
対談すればいいのに、ね、
私はいつでもやるって言ってます。
そうそうそう、やらないっていう、
ね、前から私はいつでもやるから、ウェルカムウェルカム、
本当、
ええ、
まあまあまあまあ負けるけどね、
まあ向こうがね、うん、絶対私負けませんから、うんうん、さあ、 あのレベル、うん、あのレベル、うん、あのディベートのあのレベルですよ、
うん、そうね、
ええ、あれは令和の人たちが黙って聞いてるからペラペラペラペラ喋ってますけど、私そんなニヤニヤしながら聞きますからね、面白いこと言うなあんたって、ずっとあれが気持ち悪いらしいですよ多分、ええ、でまあ、あの弱点を私心得ておりますので。
だってね、何回もね言ってるのにね、
ええ、それはもう逃げ回っておられる、う
ん、記者会見も開いてって。
ただ私申し上げておきますけど、そろそろ逃がしませんよ。だってほら、今日なんかは私こう熊本にいるわけですよ、うんうんうん、今行こうと思ってても、まあ 今から行けないわけで、はい、まあ明日私帰りますけどね、はい、大阪に。で、まあ、近くにいればすぐにその突撃することもできるわけですけど、あ、まあ、今ね、あの江野の犬間の選択をしてるんでしょうけど、明日からまた私戻りますし、それとあの大石あきこ事務所なのか、大石あきこ事務所に所属する誰かなのかまだちょっと私ははっきりしてないんですけど、告訴されましたん で、
うん、
で告訴は告訴状が、大阪地検に届いているということです、うんうんうん、で大阪地検としてはその告訴状を受理するかどうかって話になるわけですね、うんうん、でその時に榎木田さんにもう話を聞いておかないと、それは片手落ちになるわけですから、榎木田さんちょっと話を忙しいでしょうけど、うんうん、聞かせてくださいなっていうご連絡いただきましたんで、私はもう喜んでもうやっと来たかと思って、もうこれですよ待ってたのは。だから本当にありがとう、その告訴してくれてっていう、うんうん、で私はそれはもう当然月曜日の今度
月曜日に行ったら、その大石事務所の誰が告訴したっていうのは分かるわけ
です。当然分かるんですよ。でどういう意味で、どういうつもりで告訴したかも
楽しみ
分かるんで、はいはい、まあ、だからといってそれをですよ、
はい、
そのてめえもねやろうが全員じゃねえとかっつって表に出ろうとかって、そんなことはしませんよ、しませんけども、なるほど、そういうことならばこちらとしても対抗措置を取らせていただきますってことになりますから、徹底的にやりますよ、
うんうん、
もうだってそのつもりで3年間やってきたのに、今さらそんなことで手を引くわけないじゃないですか、だからこれはどなたがどういう思いで告訴なさったか知らないですよ、ですけど踏んづけたね虎の王、
うん、
もう今回いよいよ、もう今まで3年間ずっと我慢してこられたんだと思うんですよ、大石事務所もしくは大石事務所のどなたかが、
うんうん、
ね、でそれがもう辛抱たまらん状態になったわけですよ、
うんうん、
それでついにやったわけでしょ、どういうつもりか、でこれでどうなったってもう先が読めるんですけど、例えばですよ、これが起訴を受理したとするじゃないですか、検察が、
うん、
でそうするとこれはもう起訴されたりするわけですよね、うんうん、で、逮捕ってことはまずないと思いますけど、うんうんうん、おそらく、書類送検とかってことがあるかもしれません、うんうん、でも書類送検はないか、もうそれ検察に来てるわけだから、警察から検察ってやつが書類送検だから、送検なのでもうそれ検察だから、それは裁判だよね、
うん、
で裁判でどうなるかで、検察官がその榎木田を正すっていうその局面に至るのかどうか、まあちょっといろんな私法律家とも話してますけど、ちょっとそれ無理がありすぎんじゃねえっていう話で、結局それ脅しだよねっていう、
うんうん、
榎木田の口をその塞ぎたいその脅しで、その前に普通だったらさ民事でやらねえっていうね、民事で榎木田信右衛門が書いたその月刊花田8月号の内容はもう非常にひどいので、これ許せないから慰謝料をいくら払えっていう、そのまあいわゆる民事の裁判を提訴すると、提起するというのが筋じゃねえと、うん、でそのただこれは私の想像ですけど、あの人たちも私の財布の中身大体知ってると思うんですよね、
うんうん、
榎木田今金ねえよっていうということは、勝てても金取れねえよっていう、
うんうん、
本当にその部分では本当にちょっと恥ずかしくてしょうがないですけど私、でも本当にないんで、でまあ、大石あきこのところと絡んだおかげですっげえ借金抱えたんですよ私、 もうあのね、これ今まで言ったことないけど、あのなんだかんだで5600行ってんですよ。これ戦い続けるために、うん、で。いよいよ首が回らなくなってるんですよね。で、それでいろいろ法律家にもご協力いただいていろんな対応を取ってるんですけど、もうそれぐらいこっち大ピンチなんですよ。でもそれでも戦い続けてるっていうのが事実で、で、やってるわけですから、慰謝料は取れませんよ。で、それ知ってんでしょ。だから、刑事事件にしようとしてんでしょうけど、これでもし、仮にですよ、まあ、なんだ、不起訴になって、そしたらもうこれで終わりですよ。だから次どうするんですかね。次に慌てて民事やるんですかね。刑事やった後に民事やるっていうのはまあちょっとまあなしではないですけど、ちょっと考えにくいんですよね。まあいずれにせよ私本当に余裕でやってますんで、これのおかげで徹底的に戦えるそのチャンスがいよいよ来たなと思ってますんで、どうぞ皆さん沖縄皆さん榎田新右衛門を応援してください。今徹底的に事務所と抗える今大チャンスをつかんでるのはまさしく IBB とそして榎田新右衛門です。私がぶっ倒れて私がもしもうこの世からいなくなったとしても、その後前島克己が必ず続きます。そして平上優子も続きます。
私は見ないです。
さらにはもう本当に松田さんやらピラリアやらいっぱいいますんでね、次々に襲いかかると思いますんで、どうぞお楽しみにしていただきたいというふうに思っております。ということで、こういうふうに言うとスカッとしますね。では一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーに参りたいと思います。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ、
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も13,000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
世界のファッション、タマキン。